こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日は久しぶりに土曜の朝撮ってるんですけど、はい、ちょっと都合がありまして、はい、日曜日に撮れないんで、
はい、
1日早めました。
はい。
はい。もうだいぶ暖かくなってきたんで、
うん、
ちょっとプールとかまた行きたいと思って、実はこっそり水着を。
買った。
アマゾンで。
買った。
ええ。
それサイズ合わなかったら返品聞くの？
多分。
へ
ぇ。あ、多分っていうか、そもそも2000円ぐらいなの、上下で。
あ、そう。安いね。
むっちゃ安いでしょ。うん、もう、水陸両用って書いてあったし、何者だかよくわからん。どういうことかわかんないけど。
意味わからんな。
来たら考えて、で、今日来るはずだから、
あ、そう。
うん。あの、考えてみます、また。
はい。
はい。それでは始めます。
はい。第621回。
毎日。
.mp。
ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ。そんな時は外に飛び出して、ドンのコーナーです。
はい、アメリカのケンタッキーフライドチキンが謎のロマンス小説を Kindle で、うん、無料配布している、
はい、
無料配布なのね。
無料なんです。 Kindle ってね、電子書籍。
あ、
はい
はい、ケンタッキーとロマンス小説という組み合わせもなかなか珍しいが、なんといってもその主人公がレア中のレア。
主人公ね、はい、
創業者のカーネル・サンダースなのである。うん、あの
店の前に立ってるおじさん、
いつもケンタッキーの店頭でにこやかに笑っているカーネルおじさんだが、挿絵のおじさんはなかなかのマッチョ斬新なノースリーブの白いスーツに身を包み、マダムをふわっと抱き上げていた。
ちょっと今これ見てるんですけど、これ後であのホームページのところに上げておきますね、
うん、
ちょっと笑えるよ。あの白いスーツなんだけど、いつものノースリーブです。
腕なんか結構若々しいし、
若々しいです。でそのマダムお姫様抱っこで、そのマダムはケンタッキーのフライドチキンを持ってるのね、うん、
で右手左手両方ともにあの指輪してるし、
ちょっと見てほしいですこれ、
はい、
うん、
ロマンス小説のタイトルはテンダーウィンズ、
ウィングス、
あ、テン
ダーウィンズじゃないんだ、ウィンズじゃないんだな、悲しいけど、
テンダーウィングスオブ
デザイア、
デザイア、
うん、はい、
すいません英語読めないんでね、欲望という柔らかい翼、
うん、
表紙には夕暮れの浜辺でマダムをお姫様抱っこするカーネルおじさんが描かれている、
はい、
おなじみににこやかな表情ながら、ノースリーブのスーツからたくましい腕があらわになり、立ち姿もなんだかいつもより若々しい。
若々しいよ、
うん、女性は手にフライドチキンを持ち、うっとりとカーネルおじさんを見つめている。どういうシチュエーションなのか全くわからないが、恋の始まりだけは予感できる、
うん
うん、どういうストーリーなのかというと、舞台は19世紀イギリス、セインズベリー公爵との愛のない婚約に耐えきれず、
うん、
令嬢マデリンは家を飛び出し宿屋で働き始める。
宿屋だと、
宿屋で働き始める。そこで出会ったのがミステリアスな過去を持つハンサムな船乗りカーネル・サンダース。一瞬で恋に落ち、その腕の中に流れ着いてしまったマデリンだが、カーネルの隠された真実を知ることとなる。
カーネルね、
決められた人生を歩むか、 それとも情熱に生きるか、運命を抱きしめたとき、欲望という柔らかな翼の上で何が起きるのか、とのことだ。カーネルおじさんの腕に人妻が漂着、気になりすぎる。ケンタッキーによると、この小説は母の日ギフトにぴったり。なんでやねん。20ドルフィルアップというセットメニューと一緒にプレゼントすれば最高だということです。
あ、セットメニューと、あ、
もう一緒に
宣伝も兼ねてるのかな。
そういうことだろうね。
うん、
それをアピールすべく動画も作成したようで、
はい、
世の奥様たちが熱狂しそうな筋肉マッチョ美男子が半裸で登場。
うん、はい、はい。
けしからんセクシーさで、テンダーウィングス・オブ・デザイアを朗読してくれる、カーネルおじさんよりこっちの男性と恋に落ちた、そんな声が各方面から聞こえてきそうだ。
あ、
まあこれでもカーネルおじさんには最終奥義秘伝のレシピがあるし、ヒゲもメガネも巨万の富を生む秘伝のレシピもカーネルと愛し合えばあなたの思うがままだもんね。
あ、そっか、カーネルおじさんには秘伝のレシピがあるからね。
うん、
このおかげで多分すごい富を。こっちすごい、それこそ本当テンダーオブウィングス。そんな感じもするけど、あのね、このマッチョの人の、あの、うん、朗読してるのが YouTube に上がってたんで、
はい、
これも貼っとこうと思います。
うん、
見てみてください。あのね、ケンタッキーフライドチキン、私ね、ずっと食べてないんだ。
うん、
何年も食べてないの。ないな、
もう10年、20年単位で食べてないな。
あ、そう。私もそうなの。
もうどこで何食べたか全く覚えてない。
覚えてない？
うん。
あ、そう。
うん。記憶にないぐらい昔。
ああ。福井にもケンタッキーあるんですけど。
うん。
でもそんなに行かないね。
うん、行かない。
ただうちじゃない、私の友達の旦那さんケンタッキー大好きだから、
うん、
なんか休みの日になるとケンタッキー買ってきてとか。
あ、そうなんだ。
うん、そういうことがあるっていうのはよく聞いてるよ。
うん、
今日旦那の誕生日だからケンタッキー買って帰るとかなんか言ってたよ。
子供みたいな会話。
そうなのかな。いや、食べると美味しいのかもしれないね。
ね、子供だ。旦那誕生日だからケンタッキー買ってくれて子供みたいね。
ちっちゃい子よ。うん。あのマクドナルドの2階でみんな同じ帽子かぶって髪の。誕生会するのもいいよね。
あんなん食べたらもビール飲みたくて飲みたくてしょうがなくなっちゃうよね。
まあね。
ビールごく。
まあね、あのケンタッキーのためにビールがあるのか、ビールがあるからケンタッキー食べたいのか、どっちがどっちでもいいでしょ
う。うん、どっちでもいい。
まあ一回じゃあちょっとこのロマンス小説の朗読見てみてください。はい、かっこいい男の人が読んでくれます。
ね、英語？
英語です。はい。ここら日本語喋る顔じゃないよね。
もうその時点で、
あ、ちなみに字幕ありません。
まあ、ご興味のある方は
ぐんと
ハードルが高くなったら俺なんかも絶対開かないよ。
これ触りだけだよ。触りだけだよ。
意味わかんねえじゃんね。
うん、だからでもそのなんかこう
映
像読んでる雰囲気、
読んでる雰囲気ね。
そう要するにあの上半身裸の男性が、うん、ガシリとした人がね、イケメンが読んでくれてるんだな。
うん、なるほど。
はい。まあ楽しみに。
はい。
You've got mail。
メールいただいてます。
はい。ナノニさんからいただいてます。
はい、こんにちは、ナノニさん。
こんにちは。
はい、
お題の方が
24ですね。
はい、こんにちは、ムンゾーさん、ムンジさん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
ようやく、ちょっと漢字が違う。
ようやくっていうのが多分やっと暖かくなるのようなんだけど、
なんか変換が、
ね、変換が、あの多分
物事を要約するみたいな、
そうですね、要約するとこうなりますみたいな、うん、
はい、
そうい
う、その要約
が感じになってます、はい、
何かなとか何を要約するのかな、まあ、
でも読めたねきちんとね、
要約
それやっとっていう意味で、じゃあ今回はとりあえずお願いします。
はい、ようやく暖かくなりゴールデンウィークも過ぎました、
はい、
さて以前にお話ししていたジャック・バウアーです
、はい、
ただいまピークを迎えました。
あ、ピーク、
うん、
すごいね、続いてるよ、
ね、
うん、
第9シーズンいったね第9シーズンまで見終わりました。
はいはい、
一応、フルの
フール
か、
うん、フール
の配信では全て鑑賞しました。
はい、
24話 ×9 シーズンです。
すごいね、
ね、
24話 ×9 シーズンだよ、
すごいよ。
何話だ、何時間分だろう。
216話じゃない、
なんかすごいすごい時間費やしたね
合ってんのかな、俺適当に言ったけどまあいいや、がっつりジャック・バウアーでしたと。
はい、
結論から言うと24時間であまりにも事件がありすぎですね。
本当そう、
そう、24時間でこんなに事件あったらもう死んじゃうよみたいな。
あ、そう、
あ、
ジャック・バーバーに大きい事件が降りかかってきて、うん、その最中にまだ解決もしてないのに、うん、これであれだってまた湧いてくるってこと、
うん、でその24時間終わる頃には、
うん、
もう次の事件が始まっちゃってる序曲がこう見え隠れして最後終わるからさ、
あだじゃじゃだだだって、なんかあの、うん、なんていうの、
うん、
あるじゃない、あの終わる時の音楽っていうかジングルみたいなの、あれだったっけ、
忘れた、それ、その音がなんかちょっと今一つ俺に伝わってこん、
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃん
すごい、なんかの音が伝わらないね。でもまあ24時間で、ね、あまりにも事件がありすぎですと。でも続きが気になってしまう、作りは単純でハマってしまいました、
うん、気になるんだ。
そう若干指摘されたライトノベル小説問題は挫折ではありませんが、保留ですよ。
あれ歩行の、
うん、それそれ
保留してるんで今、うん、
保留大事ね、保留ね、うん、
大事です。
休みながら行けばいいんじゃないですか、
うん、何年でももう保留でも、うん、
まあ、本は ね、ずっとありますから、
うん、
ね、それでは最近ジャックの影響でちょっと過激なことがないか気になっている僕ですが、配信頑張ってください。アンド楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
PS 最近電話が鳴るとついジャックボウをと言いたいところです。
一体僕
ですか、はい、言いたくなる
ね。今ナノニさんに電話をするとジャックボウを出てくるかもしれない
でもだいぶそれね、世の中からはその話自体がもう忘れ去られそうなぐらい昔の話なんで、何を今更という。
アメリカ大統領が誘拐されましたとか言うとなんか解決してくれるかもしれない、
ね、もうその時は一番最初はね、黒人の大統領暗殺されちゃいましたけど、出てたんだけど、
はい、24始まった頃ってオバマさん有名だった時も、
いやだったかな、まだ早かった。オバマさん8年やってるから ね24って、24って俺見てたのも、あ、うん、でももっと前か、
始まったのはもっと前だと思う。
始まったらもっと前だね。
アメリカのテレビシリーズで始まったんだろうから、
あ、もっと前だ、もっと前。俺だってあれだもん、この会社入ってすぐの時にゴールデンウィークにまとめて見たんだからサバイの家で、だから11、2年は前だよきっと。
あ、そう、
うん、
じゃあね、
ああ多分あるね、
うん、すごい昔だっただろうから、その頃例えばもう有力な、
うん、
その来るぞ来るぞっていう感じで出てきたのかもしれないしね、うん、でもなんだかんだ言ってオバマ大統領は、
うん、
背高くてかっこいいね。
ああそうだね、
うん、
まあ見かけはトランプさんと比べるとオバマ
全然だってスラッとして背高いし全然違うよね、
うん、違うね、
うん、やっぱかっこいいわ、
うん、
うん、いやーつい そう。そう。で、で、ナノニさんなんですけど、うん、あの、24、まだこれからもあるのかな、だいくつまであるの
いくつまであるんだろう。9まで行ったけど。
第9まで行ったってすごいよね。
うん。すごいね。なかなかの時間だよ、9までって言
った。出てみたのかな？
ね。
ね。
まあ、休みの日とかにまとめて何本か見て。もう頭の中、あれじゃないの、ジャック・バウアーだらけになってて仕事してたんじゃないの。
確かにね、そういう気持ちっていうか、一瞬支配されちゃう時あるよね。うん、あの、ゲームとかした後とかは、つい、あるわけないのに、ここでセーブポイントないかなとかね、うん、宿屋入りたいとか、うん、思う時あるもんね。
ちょっと話変えていい？
うん、
最近まあ、海外テレビじゃないんだけど、まあ、あんまり海外テレビ見なくなっちゃったんだけど、あの、映画をほら、iTunes でダウンロードして見てるじゃない。
はい。はい、
で、移動が結構ね、うん、多いんで、
はい、
前は長野の新幹線での移動でしたし、最近はちょっと東京に飛行機で移動したり、新幹線で移動したりと、
うんうん、
ちょっと移動時間が長くなったんで、
うん、
それをね、移動時間の途中でこう見るように、
うんうん
してるんだけど、これがもう公開終わっちゃってるんだけど、ついこの間まで公開したの、シン・ゴジラって、ちょっと言ったけど、
はいはい、
あれを見てた。
去年なんか話題になってた
やつ、ね。うん、去年話題になってたやつだね、
うん。
あれを見たんだけど、
うん、
最近見た中では、かなり上位ランクで面白かったね。だから何って感じかもしれないけど。
いやいやいやいや、賛否両論の。
あ、賛否両論なのあれ。
じゃないかな。
あ、そうなんだ。俺結構面白かった、なんか。よくよくまあ、変なしさ、主人公が喋らないんだよ、あれね。
ギャーって言うだけ。
ギャーって言うだけでさ。主人公が喋らない、映画でもってさ。
うん、
よくまあこう、あ、なるほどなと思わせるというか
で主人公、まあね、うん、ただほらよくトルネードとかさ、なんかでっかい災害に対して周りの人たちがすごいわーっとなる事件とか、うん、それは主人公がゴジラっていうのはどうする、うんうん、それじゃないのか、うん。
まあ、あとちょっと、あれだけどね、今の日本の政治にやっぱちょっとこう、多様な国がするからさ、
あ、
うん、どうしてもその今の日本の、うん、政治にちょっとこう、被ってるみたいな。
研究してるの、
うん、か、被ってるちょっとね、その辺のところもありながら、
うん、
まあ、前半の方で、なんかそういうゴジラとか来たけれども、
うん、
会議一つ開く、発表一つする、うん、なんか発表するにする、なんかものを決めるにしても、
うん、
全部どっかの各部署の許可を取って会議をして、なんていう、これだから進まねえんだみたいな。
あ、わかるわかる。そんなんでよく間に合うよなって思うよね。
こんなんだから何も進まねえんだなんて怒ってて、まあ、冒頭そんなとこから始まってね。うん。
いや、本当にあれってね、うん、よくあんな状態で事件解決できるなって思う時あるよね。犯人がもう、今にも人質取ってやりそうな時に。まだ許可が下りてないとか、ギリギリまで発砲しちゃいけないとか、そういうことを言われるでしょ、うん、あの制約の中でよく解決できると思うよ、
うん、
逆にアメリカとか怖いけどね、
うん、
人質になった時点で、
うん、
どっちからかわからないけど殺されるっていう気するよね。犯人に殺されるか警察に、
うん、
爆弾、爆弾
落とす。味方に爆弾落とされてく
るか。あの犯人、もろともやられるか、どっちかだよなって気してきちゃうよね。うん、
まあね。
ね。あ、この人、シン・ゴジラに出てた人って。
あ、そうなのかな。
この人、
あ、出てたかな。出てたかな。出てる。なんか見てみりゃわかるでしょ。出てる。
ウィキペディア見りゃわかるのか。
そこの、下の方
に
出演のところのもっと
ほらここにあった
あった、あ、
出て映画シン・ゴジラ出てた、 あ、長谷川博己、
うん、
この人今ドラマ出てんだけど、うん、小さな巨人っていう、
うん、
オロナミシンみたいな、うん、あのごめんでそれあれみたいな感じに見えてくるなんだ、あの半殺しじゃなくて倍返し
倍返し
ごめん。
あれ名前なんすか急に出てこない。
バイガイス、アンコールス。あの番組、なんだ、ツッキー出てこないよ。
なんだったっけな。なんだったっけな。
TBS だよ。TBS のね。
半沢直樹。
半沢直樹。うん、あれっぽい感じの作り。
うん、
あの全然さ銀行とかが出てくるわけじゃないよ、
うん、
舞台は警察なんだけど、
うん、
香川照之が出てきて、
香川照之もそんな役
かこの人がねまたこう権力側っぽいのか、なんかこっちの味方なのかどっちかわからないような、でも今はもう権力側バリバリなんだけど、ひょっとしてこの人最後にいい方なのとかなんかね、でもすごいなんかこう大行な言い方、
あ、
ね、うん、君は大丈夫だろうねみたいな裏切って裏切られて誰が裏切り者なのか、
うん、
なんで何なのかっていう間にこのかっこいいあのイケメンの長谷川博己は、
うん、
追い詰められてくるんだけど、いやそんなことないって、なんかこうねすごいなんかこう頑張るの、頑張るっていうか底力を見せてくるんだけど、
うん、
その作りがね半沢直樹を、ね、思い出させるっていうか、
うん、
そんな感じです。
いや本当なんか、まあ、俺の思い違いなんだろうけど、
うん、
まあ思い違いなんだろうと思うんだけど、
うん、
なんたらいいのかな、なんかもう話し10年ほど前って、
うん、
なんかもう映画の俳優っていうとなんかキムタクとかさなんかこう メインの男性の俳優がさ、
うん、
なんかキムタクの出てるドラマとかさ、なんかこうジャニーズ系の人が出てるドラマってなんか主演なんたらいいかな、この男優さんその年齢層ってなんかその、
うん、
なんかジャニーズの人たちが多かったような気がしててさ、最近は
テレビドラマ、
うん、まあ、テレビドラマとで最近はもう見てるともうすごいやっぱり20代とかね30代の人の、うん、まあ男優さんってすごい才能のある、才能はあるわ背は高いわイケメンだわみたいなさなんやこいつらって、モデルの人間がなんか俳優してるみたいない
やこのね長谷川博己ってこの人がね182ぐらいあって、もうスラッとしてるのね。
そうよね、シュッとしてるよね。
でその人がよくそのドラマの中では岡田将生だったっけな、
あ岡田将生、ね、
と並んでる時がすごくあるの、あのイケメンスラッと背高くて二人で並んで喋ってると、うん、お前らどこのモデル事務所だって思うよ本当に。いやどう考えても警視庁には見えない、
ま、うん、だからもう、はい、その年代の俳優俺ちょっと名前がポンポンポンって出てこないんだけどさ、
うん、
どの人もかっこいいじゃない、なんか、
うん、
男から見ててもわかっこいいな、さっきのね、
うん、
岡田さんにしてもあれだし、今流行りのなんだっけ、菅菅だっけ、なんだっけ、
あ、菅田将
暉、菅田将暉、
菅田将暉ね、それがね、あのなんていうの、アンケート調査みたいな、うん、そういうのだと演技派っていうイメージが強くって、うん、イケメンって感じの印象がこんなにない、うんうん、ないっていうかね、うん、
まあ、
そうなんだって、
演技派でもいいじゃん、でもすごいなんかこの、うん、なんていうの、俳優としてすごいなんか、
うん、
すごいなって思うなんか 役とかもね、うん、やってるのもいろんな役こなしながらさ、
うん、
やってるし、まあまあなんか本当なんかどの人とってもなんかすごいなっていう。
最近ね仮面ライダーからも出てくるしね、いっぱい菅田将暉仮面ライダーだったんだよ。
あとなんだっけ、あのアニメの浪人剣士かなんかを実写化した浪人剣士か、
ルロー
ニ、ルローニ剣士、
ルローニ剣士じゃ、
実写化した、
はいはい、わかります、
佐藤健、
武雄じゃない、武雄、
あの子もかっこいいじゃんね、背高いし、あの子もね、
そうね、松田龍平とか、あ、龍平じゃないよ、弟の方だよ ショーフクテどっちだよ。
まあいいや。まあ弟の方ね。もうかっこいいもん、どれこれ見てもさ。
弟の方かっこいいよね。
もうほんとね。まあ兄貴の方は逆に演技派なんでしょ、あれ。違うので
、あ、まあ、うん。とりあえずイケメンっていう枠に入れ、
ああ、もうみんな入っちゃうじゃん、イケメンの枠に。
うん。
ねえ、
うん、
大体なんてね、小栗旬からどっちかと、俺のイメージは小栗旬ぐらいがちょっと後、まあこれ多分小栗旬よりちょっと上だろうけどさ、
うん、
あの長谷川さんの場合なんかあの辺ぐらい
年、うん、
年はね、
うん、
ちょっとなんかでも俺あの辺のグループからずっと現在に至るまではみんなその、うん、
法則な感じする、
法則な気がするでしょすげえなって、今のなんか日本の俳優陣って何、
うん、私同い年ぐらいでかっこいいなと思う俳優さん、堤真一
一択かな。堤真一ね、まああのもちろんいないっていうわけじゃないのよ、あののね、そのね、
若い時かっこよかった、
いないっていうわけじゃないんだけど、
若い時かっこよかった、
なんか今はいっぱいいるみたいな感じです
よ。ああ、
うん、テルマエロマエしか思い浮かんない。あれ違う、つみしん
いちじゃない、出てないよ、
テルマエロマエ出てた、あのなんだっけ、
阿部寛、
阿部寛か、
阿部寛はねメンズノンノ、
あそうなのもういろんなね、もう50も過ぎると名前がなかなか出てこない
そう、どっちよりも加害はだよ、確実にね。
で今ほんと豊作っていう感じがね、
うん、
するんですよ、一応私の中では。
とりあえずじゃあ、あのすごい長くなりそうなんで、こっから一部はフリートークに回します。
はい
はい
はい、
あのすいません、だいぶ本当離れちゃったんで戻そうと、もうギュッと戻しますが、なのにさ、
なんか
どうもありがとう、
はい、ありがとうございます、うん、
じゃあまたあの経過報告お待ちしてますよ。
はい。